御神会一つ、物事に時節を待たず苦をすること。雨具の用意があれば降り出しても慌てんで済むように、信心も構えを作ることである。喜びと安心を目指していくうちに必ず時節到来、その前後に素晴らしいタイミングが生じてくる。信心も構えを作ることですと。構えが大切だと教えてくださいますね。ある修行生の先生が心構えということをお知らせいただかれたそうです。心構え、これはいわゆる心を構えるという心構えですね。それを心が前といただかれたそうです。心構え、それは心が前だと、まあいわば心、自らの心がを前に前面に出すというのでしょうかね。まず心が、自分の心を、いわゆる心構えを心が前に作っておかなければならないというようなことでもありましょうかね。心構えが前もってできていると、まあ何が起こってきても安心というのでしょうか、その対処の仕方が違ってきますね。師匠がよく教えてくださる教えの中の一つに、山登りをする、その山登りをするでも、いわば物見遊山というのでしょうか、ハイキングあるいはピクニックで山を登る人と、イノシシ打ち、イノシシを捕まえようと思って山に登る人、この両者がいると。そしてもし山に登っているその道中でイノシシに出会った、そしたらさあハイキングだ、物見遊山の山登りだという人にとっては、これはさあ大変だ、困った、さあどうしよう、イノシシが追っかけてきたらどうしようと、まあ慌てふたむくことであろうと。しかしイノシシを取りに行った狩人にとってみれば、イノシシが出てきたら、しめた、獲物が出てきたと慌てふためくどころか喜ぶことであろうと。いわば山登りにおける心構えとでも言うのでしょうかね。その違いによってことが起こってきた時の対処の仕方が違ってくるものだと。片方は慌てふためき、片方は喜び勇むというのでしょうかね。ですからやはり私どもの心構えというものが大切ですね。どういう心構えを持って日々を過ごしているか、その私どもの人生にどういう心構えを持って挑んでいるかということですね。師匠大坪宗一郎氏は、いわゆる直心尖閣がなされたという修行を、まあ続根突き上げた、いわゆる全部をしてみたと。ところが思うようなおかげには一つにもならなかったと。いわばあらゆる修行をしたけれども、一つも思い通りのおかげにはならなかったと行き詰まれられたわけですね。そこでその何と言いましょうかね、思い立たれたというのか、感じられたのですね。あ、これは私の願いが成就しない、これは神様が私に何か願いをかけておられるに違いない、だからその神様が私にかけておられる願いが成就するためならば、もう私の願いはもう一向に成就しそうにない、叶いそうにないから、これはもうやめようと。そしてもうこれからは 右にしてください、左にしてくださいということは願うまい。神様が私に授けてくださるもの、神様が私に、それこそ教祖様のお言葉風に言えば差し向けてくださるもの、それを一切合切受け抜こうという決心をされるわけですね。そしてそこから一切を受け抜くという、いわば成り行きを尊ぶ、一切成り行きを受け抜く、やる、いわゆる泥の心の修行に入っていかれるわけですけれども、私にかけられた神様の願いがあるに違いない、その願いが成就するために私の身の上に起きてくる事柄の一切を修行として受けさせていただきますと、そういう、まあ、信心というのでしょうかね、行に取り組んだとおっしゃっておられました。そしていよいよ数年が経って分からされたことは、ああ、あのことを通して神様が私に天の心を作ってくださったのだな、あ、地の心を、いわゆる泥の心を育ててくださったのだな、また日月の心を育ててくださったのだなということが後になって分かったとおっしゃっておられますね。いわば師匠大坪総一郎氏の身の上にさまざまなことが起こってきた、それを受け抜かれた、そしてその暁に育ったものは天の心、地の心、日月の心であったということなのです。いわゆる天地日月の心です。つまり神様が意図されたところ、それは師匠に天の心を、地の心を、日月の心を、まあマスターさせようというのでしょうかね、育ててこられたということになりますね。神様はそれこそ子育て中だといただきますが、神様が子育てをしておられる、私ども育てておられる、私どもは育てられ中であるわけですけれども、どういう、何を育てようとしておられるのか、師匠の言葉からも分かるように、神様は私どもに天の心、地の心、日月の心を育てようとしておられるということになりますね。私どもの一生を通して天の心、地の心、日月の心を身につけさせよう、育てようとしておられる。もし例えばここに誰かがいて、親がその子供に野球選手に育てようとして、野球選手としての稽古をつけるといたしましょうか。親は子供に野球選手になるための訓練、稽古をつけようとしているわけです。そこにもし子供が、私は相撲取りさんになりたいと思い、相撲取りさんになろうとしているとすれば、食い違いがありますね。野球選手の稽古をいくらしても相撲取りさんにはなれませんね。まあなれるかもしれませんが、横綱になるというのは難しいことでしょうね。その親は野球選手に仕立て上げたいわけです。子供は相撲取りさんの横綱になりたいと思っている。これではその稽古が意味がありませんね。値打ちがありません。まあ、徒労に終わってしまうというのか、無駄な稽古になってしまうような感じがいたしますね。その親の願いとその子供の願いとが一つになったとき、初めてその稽古が稽古として意味ある、意義あることになってくるのでは ないでしょうかね。親が子供に野球選手にしたいと思って稽古をつけているならば、子供の方もこれは親が野球選手になれとおっしゃっておられるのなら野球選手を目指そうと、親が目指すところと同じ方向を目指しての稽古に励んだ時に初めて意義ある稽古となってくるのではないでしょうかね。私どもが画商画欲を満たすことのために新人を一生懸命励んだとしても、それは徒労に終わるということですね。神様が私どもに天地日月の心を身につけさせようとして様々な成り行きをくださるのわけですから、私どもがよし、それなら天地日月の心を身につけようと心が前に出てくれば、そういう心が前に出てくれば、それが心構えともなれば、私どもの身の上に起きてくる一切の事柄が生かされてくる、意義あるものとなるということになりますね。私どもがやはり心構えとして天の心、地の心、日月の心を身につけるぞという心構えが、まずその発信されなければならない、腹決めがなされねばならない。そこに初めて神様とのピタッと、まあ何と言いましょうかね、呼吸が合ってくるということになりましょうね。天の心は与えて与えてやまない心、地の心は受けて受けて受け抜く心、日月の心とは性格無比だ、いわゆる実意な心と教えてくださいますが、その天の心が泥の心によってまあ傾向しているように感じる時もありますね。例えば人が何かをくれという、それならやろうという、そのくれというからやる、そこには一見やるということは天の心にのようにあります。くれというその心を受ける、これは泥の心のようにあります。いわば泥の心を持って天の心を行じているというふうにもありますけれども、それはどこまでも泥の心であって、一見天の心のように見えますけれども天の心ではないという落とし穴がありますね。本当の天の心はくれと言われなくても与えようという心が天の心だと思いますね。くれと言うからやる、これは天の心ではありませんね。一見自分の中に天の心が育っているようにありますけれども、どこまでもやはり泥の心の範疇ですね。では本当の天の心とは、くれと言われなくても与えやろうという心です。それはどういう心根が奥にあるのかというと、人の助かり、人の助かりを願うから与えようというのです。これを与えることがこの人の助かりになると、まず人の助かりを持って願って、人の助かりを祈って与えようというのが天の心ですね。ですから地の心は受けて受けて受け抜き、自らが助かる。天の心は人の助かりを祈る心、その人の助かりを祈る心を持って与える。ですからこの受けるという心による、一見天の心風に見える、それは本物の天の心ではない。本物の天の心は地の心とは切り離されたものであって、人の助かりを祈ることが根底にあっての天の心、人の助かりを祈る心とも言えると思いますね。神様は私どもに天地日月の心を 育てようとしておられる。ならば私どもも天地日月の心を育てようという心構えがあって初めて、まあ神様とピタッときた新人生活ができるということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。